おはようございます。川越教会牧師木村京子です。2023年4月9日川越教会朝の礼拝イースター礼拝の説教をお届けします。今日も一緒に神様を礼拝いたしましょう。まず聖書をお読みします。マルコによる福音書16章1節から8節まで、新共同訳聖書では97ページになります。お読みします。マルコによる福音書16章1節から。安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ、行って弟子たちとペテロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。御言葉の朗読はここまでです。イースターおめでとうございます。今日はイースターの説教、人生死で終わらないと題してメッセージをいたします。先日インターネットでこんな記事を見つけました。2023年のイースターはいつ、何のイベント、何をすればいいのという記事です。そしてこんなふうに書かれていました。日本でも徐々に広がってきたイースター、このイベントはイエス・キリストの復活を祝う祭りで、日本語では復活祭。キリスト教ではクリスマスと並ぶ重要な行事です。イースターでよく見かける卵やウサギは命や復活、繁栄の象徴。あなたも自宅にカラフルなイースターエッグを飾って卵料理を味わうイースターパーティーを楽しみませんか。インターネットの記事、こんなふうに説明されていました。自宅にカラフルなイースターエッグを飾って卵料理を味わうイースターパーティーを楽しんでみませんか、だそうです。もっとも今年は鳥インフルエンザの影響で卵が品薄だそうですね。あるいは高いそうですね。ですがこの説明には大切なことが抜けています。それはなぜ教会でキリストの復活をお祝いするのか、あるいはキリストの復活は私とどういう関係があるのか。本当はそれが大切なのに、その説明はないんですね。イベントだとかパーティーだとか、教会では大切なところをお伝えすることができます。今朝はご一緒にイースターの朝の出来事を確認して、そのことがどうして 私たちに関係があるのか、どう関係するのかということをお話ししたいと思います。はじめにお読みしたマルコ福音書16章は、十字架で死んで葬られたイエスの墓が空だったという話、簡単に言ってしまえばそういう話です。でもここだけでは前後関係がちょっとわからないんですよね。ですので少し前のところから確認をしたいと思います。マルコ福音書では14章からイエスの逮捕、裁判、十字架と続いて記されています。本当は全部読んだらいいんですが、ちょっと時間的には無理ですので、要点だけを簡単にまとめます。イエスは当時のユダヤ人指導者たちの妬みと反感を買ってしまい、十字架へと追いやられました。ユダヤ人指導者たちが特に反発したのは、イエスがご自分を神の御子だと言ったからです。ユダヤ教の律法でこの発言は即アウトです。さらにイエスは当時ユダヤの統治を託されていたローマ総督ピラトの下で裁判にかけられました。罪状は、イエスが自分をユダヤ人の王だと言ったという訴えです。当時ローマに反抗して暴動を起こすという事件があり、ユダヤを実質支配しているローマ側にとってはそれは大きな問題、本当にそうならやはりそれもアウトです。しかし直接イエスを尋問したピラトは、総督ですね、当時ユダヤを治めていた総督ピラトは、これがユダヤ人指導者たちの妬みによる訴えであることを見抜いていました。そして何とかイエスを十字架刑から救おうとしたんです。しかし先導された群衆たちは、十字架につけろ、十字架につけろと叫び、ピラトはその叫びに屈する形でイエスを十字架につけることを許します。別の福音書ではピラトが、私はあの男に罪を見出せないと何度も言ったことが記されています。こうして歴史の表面上ではユダヤ教指導者と群衆、そしてピラトの許可によってイエスは十字架につけられ死んだのです。しかしそれは神のご計画でした。イエスの十字架は、神に背を向けた人間がもう一度神の恵みの中で生きるための救いの道筋でした。イエスは本来なら私たちに与えられるはずの罪の裁きを肩代わりして十字架で神に裁かれたのです。神の御子が十字架上で神に裁かれ見捨てられることを通して、人が神のもとへ帰る道、神の愛と恵みの中で生きる道を作られたのです。イエスは十字架上で神に見捨てられ裁かれ死んだのです。そして墓に葬られました。マルコ福音書15章の終わり42節から47節のところで、イエスの死と復活の記事が記されています。十字架上で死なれたイエスの遺体を、アリマタヤ出身の議員ヨセフという人が引き取って埋葬しました。この人は最高法院の議員で、ユダヤ教内では地位のある人でした。しかしイエスを神の御子と信じていたのです。ですから彼は勇気を出してイエスの遺体を引き取り、天布に包んで墓に納めました。この地方の墓は横穴式の墓、その中にイエスの遺体を納め、そして盗み出されないように大きな石で入り口を塞ぎました。イエスの死をローマ総督のピラトも百人隊長も確認をしています。またその様子をイエスの弟子であるマグダラのマリア、ヤコブと ヨセフの母マリアも見届けていました。彼女たちはイエスの十字架を見つめ、その苦しみも苦しみから目を離さず見守り続けました。そして十字架上でイエスが死なれ、ヨセフに引き取られ埋葬された、そこまでも見届けていたんです。ですが彼女たちはもっと丁寧にイエスの遺体を葬りたいと考えていました。しかし日没が迫り、日が沈むと安息日です。ユダヤの律法では安息日の行動が厳格に制限されていましたので、それができなかったんです。そういうことがあって、今日のところ16章の一節、安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買ったとなるわけですね。そういうふうに続いてくるわけです。安息日は金曜日の日没とともに始まり、土曜日の日没で終わります。イエスの遺体が葬られたのは金曜日の日没ギリギリでしたから、墓に納めるのが精一杯。それで彼女たちはもう一度イエスの遺体に塗るための香料を買い求め、日の出を待ちました。そして週の初めの日の朝、ごく早く日が出るとすぐに墓に行ったのです。週の初めの日とは今で言えば日曜日、ユダヤ教では未だに最後の日、週の最後の日、7日目が安息日ですが、キリスト教はイエスの復活が週の初めの日、つまり日曜日だったことから、日曜日を主の日、神を礼拝する日と定めました。まあ、それは後のことですけれどもね。で、彼女たちはイエスの死を確認し、墓の場所も見ていましたから、遺体に油を塗り、もっと丁寧に埋葬するために急いで墓へと向かいました。しかし心配なこともありました。それは墓の入り口に大きな石が置かれていた、置かれたことを知っていたからです。自分たちの力では到底動かすことができないような大きさの石、誰か手伝ってくれるだろうか、あるいは墓の前にいる番兵に止められるかもしれない、いろんなことを心配しながら、しかし彼女たちは急いで墓へと向かったのです。ところが16章の4節見ますと、ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあったとあります。彼女たちが墓に着いた時、大きな石はすでにどかされていました。誰がどのようにして動かしたのか分かりません。しかし彼女たちの心配は、神様の手によってすでに解決が与えられていたわけです。墓に着くとためらうことなく中に入ってきました。目的はただイエスの遺体に香油を塗って丁寧な葬りをすること、それだけでした。ところが墓の中にイエスの遺体がありません。16章5節、墓の中に入ると白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いたとあります。白い長い衣を着た若者とはもちろん天使でしょう。天使は言いました。16章の6節、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。彼女たちは墓の中に入ってイエスの遺体の葬りをするはずでした。しかし イエスはこの時すでに死の力を滅ぼして復活しており、墓の中にはいなかったのです。天使の言葉をもう一度見ましょう。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。イエスはもはや十字架につけられて死んだナザレ出身の人ではありません。イエスは十字架につけられて死んだままではなく、暗い墓の中にいるのでもない。この時イエスは死に勝利して復活し、栄光の中にいたのです。この出来事の意味を後にパウロという人がこんなふうに解説をしています。コリントの信徒への手紙1:15-54-55節読みます。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死は勝利に飲み込まれたと記しています。五節の後半に、婦人たちはひどく驚いたとあります。この驚いたという言葉は、ただびっくりしたというだけではありません。恐れを伴う驚きを表現する言葉だそうです。ですから彼女たちは天使の言葉を聞いてただびっくりしたというのではなく、驚き恐れたのです。あるいは怯えたのです。16:8、婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからであるとありまして、この時の様子がさらに詳しく記されています。墓の中に遺体がなかったこと、そして天使の言葉を聞いて、それが常識では考えられない内容だったので、恐れのあまり体が震え上がった、ガタガタと震えて、それはもう正気を失うほどの状態だった。ですが十字架でのイエスの苦しみ、そして十字架上で死なれたイエスの姿、また埋葬された様子までしっかり見届けた彼女たちですから、この驚きと恐れは当然だと思います。そして誰にも何も言わなかったとあります。彼女たちが驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられないという、この天使の言葉を理解するには時間が必要でした。そしてこのことの意味を理解するにはさらに時間が必要だったはずです。ですから彼女たちは誰にも何も言わなかったというよりは言えなかったんだと思います。ですがずっとこのまま黙ったまま秘密にしていたわけではありません。彼女たちは男の弟子たちが集まっている場所に行って事の次第を伝えます。この後の彼女たちの行動は他の福音書に記されています。ではなぜ天使の言葉をすぐに信じることができなかったんでしょうか。それは、人は死んだらそれで終わり、生き返るはずはない、それが常識、そういうふうに思っていたからですよね。そしてこの出来事から2000年以上経った今も多くの人はそう考えています。地上生涯の終わり、肉体の死で人の人生は終わりだと。しかし 聖書はそのように教えません。パウロという人がキリストの死と復活の意味、それと私たちとの関係を記しているところがあります。コリントの信徒への手紙の1:15-22をお読みします。コリント1:15-22。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられましたですね。イースターの朝、婦人たちに最初に記された出来事、キリストの復活は、キリストが復活したというだけのことで終わらないんです。それが全ての人の初穂でもある、そういうふうにパウロは教えてくれています。この言葉はキリストの十字架の贖いと罪の許しを信じ受け入れた人は、キリストに結ばれて復活の希望があるということを示しています。ですから地上生涯の死は全ての終わりではありません。キリストを信じる者には復活の希望であり、キリストに結ばれて永遠の命の希望があるのです。このことはキリストを信じて先に召された愛する人々の再会の、愛する人々との再会の希望があるということでもあります。地上生涯の中でイエス・キリストに出会い、信仰を持って地上生涯を終えた人の魂は今キリストに結ばれて栄光のうちにあります。そして復活の時を待っているのです。私事になりますが、私の父は2018年の7月に天に召されました。父はクリスチャンになって1年に満たない、そんな時に地上生涯を終えましたが、父も今キリストに結ばれて復活の時を待っている、そういうふうに私は信じています。そして私たちもこの地上生涯の中でキリストを信じ、キリストと共に生きるなら同じ祝福に入れられます。ということは、もう一度私も父に会うことができる、再会する希望があるということでもあるんだと思います。キリストは復活によって死を滅ぼしたのです。そしてキリストを信じ、キリストに結ばれて私たちにも復活の希望があります。その復活は永遠の命への復活です。イースターはイエス・キリストの復活をお祝いすると同時に、